神のエメラルドのミサ。話、金城マーク。
はい、皆さんこんにちは。久しぶりにまた皆さんと一緒に礼拝できることを本当に感謝してます。この前来た時には6月ぐらいでしたかね。そしてまた金曜日に親に会いに行って、どんどん回復していることを本当に感謝してます。皆さんの祈りによって、また神様の力によって毎日支えられていることを本当に感謝します。で、今日はエメラルドの神の御座ということについてちょっと考えてみたいと思うんですけど、エメラルドってみんな何か分かりますか？これはヨハネの黙示録の方から出てくる神の御座の光景でに出てくる言葉なんですけど、日本語ではその聖書には何だったかな、玉力なかなか言えないのでエメラルドでやりましょうってやったんですけど、エメラルド玉力、みんな玉力って知ってますか？玉ですね。これ最初にこの説教をしたのはシアトルで1ヶ月前ぐらいにやってきました。そしてそのシアトルはこのエメラルドシティって言われてるんです。エメラルドシティ。その周りはもう植物が多くてとてもきれいな町な、大きな町としてはまあきれいな場所なんですね。ワシントン州のその西の方は本当に青々として、素晴らしいとこでエメラルドシティとシアトルの名前がついてるんですね。この沖縄っていうのはエメラルドアイランドと言っていいんですかじゃないかな。もう空から見るともう青々ともうジャングルに囲まれているそのこの素晴らしい沖縄の自然、本当にいいですね。カリフォルニアではこういうとこ、見えないです。ジャングルなんか、ね、カリフォルニアの、場所も全部もう枯れて全部黄色い色ばっかりですね。そしてほとんどこういう植物はないんですね。だからこのエメラルドはグリーンの色ですね。エメラルドというのはその宝石なんですけど、後でもう少しこれを見てみたいと思います。神の御座、天国でその風景が何箇所に出てきますけど、ダニエルの7章その本が全部インベスティゲイティブジャッジメント、その取り調べが始まるときに本が開かれて、その神の御座の場所がその光景が描かれてますね。もう一つはイザヤ6章1節から4節で、そこではなんだっけ、イザヤが神様の御座のとこを見て、その聖なる聖なる聖なるかなっていうその天使たちに囲まれて、そういう映像が書かれてます。でも特にこのエゼキエル書と黙示録のこの最後の2つのことについてちょっと学びたいと思います。皆さんもこういうこと時々ないでしょうか？そのもう何回も何回もその聖句は読んだけど、ある日突然もう一回そこを読むときに、あれ？こんなこと書いてあったっけ？って思うような聖句に出会うことはないでしょうか？僕もそのウィーマーの方で安息学校に座っててその話を聞いてたときに、その話してた人がこの黙示録の4章2節3節引用したんですね。それを読んでるときに、その神の御座にその虹が追いかかってるっていう映像が書いてありますね。ここにはまだついてないか。黙示録4章の2節3節、それは多分修法に後ろに書いてあると思うんですけど、その映像その中でヨハネはその御座を見たときに虹を見るんだけど、その虹はどういう色で輝いてるって言ってました？この玉のように光ってたっていうんですね。皆さん虹の色っていうのはどういう色ですか？ はい、7色大体ありますよね。そして僕がその話を聞いて読んでた時に、このウィーマーでの話は全然この虹についてじゃなかったんです。たださらっとこの聖句を読んだんですね。僕はこのエメラルドに引っかかって、虹なのに、そして7色よりもっといろんな色があるんですけど、大体主に7色に分けられてるんですけど、7色あるのにどうして黙示録の中ではこの虹はエメラルドにみたいに輝いてたっていうんですね。このエメラルドっていうのはグリーン、青い光で輝いてるって、これは不思議だな、これ考えたことない、どうしたんだろうと思ってこれを研究し、聖書に書いてある一つ一つの言葉が何か意味があるはず、何か学ぶことがあるんじゃないかと思って、このことを研究し始めました。この説教の時間1時間以内にこれを全部やることはちょっと不可能なので、またチャンスがあればまた後でこの話も続きをしたいと思うんですけど、一応この時間でイントロダクション、その最初の説明を始めたいと思います。Patriarchs and Prophets というと、これは観覧から栄光へ、人類の明け場の、そうそうそう、 Patriarchs and Prophets、 その中にホワイト夫人もこのエゼキエル1章28節と黙示録4章の2節3節を引用して、天の御座にはその虹がかかってるっていうんですね。そしてホワイト夫人の書物ではこのエメラルドについては一言も何もコメントしてないんですね。ただその虹がかかっていて、その虹を見るたんびに神の栄光がそこから見えて、そして人間がその悪に染まった人間がその神のディバインジャッジメント、神の意気を招くときに、イエス様がその神様の座の前でその虹に手を差して、憐れみを覚えてください、神様に訴えるんですね。そして私たちのために、結局イエス様がいまだに人類のために自分の捧げた命を、そしてまたこの虹を神様に差して、もうちょっと憐れみを、忍耐を持ってくださいって呼びかけてるって言われてるんですね。そしてこれが Desired Ages 493、ここに後ろに書いてあったかな、日本語で Desired Ages なんだっけ、各時代の希望の方にはこの約束の虹が神の御座に回ってるので、そこでヨハネ3の16節を引用してるんですね。神はそのこの世を愛したためにそのイエス様を送ったっていう、そのヨハネ3の16を引用して、この虹はすべての宇宙に、そしてこの神の民が悪と戦うときに決して神様はそのおろそかにすることはないっていう約束だって書いてあるんですね。そして私たちに力と守りを、その神の御座が存在する限り、その力と守りが与えられるっていう約束だって書いてあるんですね。だから素晴らしい約束だと思います。でもこのなぜ緑の色だろうか、それちょっともうちょっと後にしますけど、最初にですね、私はウィーマー大学でアナトミーというと解剖学と生理学、解剖学と生理学を教えているんですけど、すべて科学が大好きなんですね。科学を勉強するのが。そして詩篇の139章14編にこういう素晴らしい聖句が書いてありますけど、私は日本語ではね、このちょっと訳が違うんですけど、最初の方に英語では I will praise thee、 私はあなたを褒めたたえます、 For I am fearfully and wonderfully made、 私は素晴らしく 恐れいっぱい、恐れるほど素晴らしく私は創造されてますって書いてあるんですけど、日本語ではそのことがあなたは神様に対してあなたは素晴らしい神様だっていうふうに訳されてるんですね。どうしてそうなってるのかちょっと言語が分からないのでちょっと分からないんですけど、英語では私たち人間は恐ろしく素晴らしく作られてるって書いたんですね。そしてそれはよく私たちはご存知であるって書いたんですね、ダビデがその詩編で。あとはローマ書1章の20節ではパウロがこう言ってます。誰か日本語で聖書から読んでくれませんかね。ローマ書1章の20節誰かマイク持ってる人いるかな。はい、お願いします。
ローマ 1-20、はい、神の見えない性質すなわち神の永遠の力と神性とは天地創造この方被造物において知られていて明らかに認められるからである。したがって彼らには弁解の余地がない、
okay、神様の見えないことがその創造されたものによってそれを見分けることができるって書いてあるんですね。その Godhead、 その三密体の とても難しい教えですね。理解しにくい教え。そして神の力、それをその創造されたこのものによってそれを研究することによってある程度理解できるってパウロは言ってるんですね。だからこうやって科学を研究して学ぶことはとても素晴らしいことだと思います。そして特に私たちの体、神様が素晴らしく恐ろしく創造してくださったこの体を研究することによって神様の力、そしてこのいろんな霊的な教訓も得ることができます。ということで今日ちょっと一つだけのこの原則を皆さんと一緒に考えたいと思います。生理学なんか特に教えているときにこれが一番もう大事な原則なんですね。ホメオステーシスって言うんだけど、ホメオステーシスというのは中の状態をあんまり上がったり下がったりしないでその一定に保つということなんですね。ホメオステーシス、同じに保つ。私たちは人間の体は温度にしてもあんまり上がったりあんまり下がったりしたら死んでしまいますね。その血の中の血液の酸素のレベルが上がりすぎると良くないし、下がりすぎるとまた死んでしまいます。もういろんな面でそれちょうどいいっていう環境があるんですね。そしてそれをもう一生涯あまりにも上がったりいけない、あまりにも下がったりいけない、そのちょうどいい状態を保つっていうのがこの人間の生きてる間それがもう戦うんですね。これは温度ですね。全部もうアメリカのあれだから摂氏では分からないんですけど、あんまり下がって熱を出してそれが長く続いてしまうと死んでしまうし、体の体重の温度が下がりすぎるとまた凍って死んでしまいますね。ちょうどいいっていう場所があります。そう、脈拍、息する数、いろんな、そう、何ですか、血の、血液の、グルコース、砂糖っていうの、グルコ、糖分。だからいろんなものを考えられますね。すべて、多すぎると良くない。少なすぎると良くない。こういうことが、体の中で、絶えず、一番いい場所に持っていかないといけないんですね。これはいいとして、だから、この reaching and maintaining a state of balance。そのバランスよく、その全てのいろんなその呼吸の仕方、栄養の取り方、水を取ってまた水を出す、全てのことをちょうどいい場所に持ってき、それを保つということが、その人生の生きていくための働きなんですね。 そしてこれをバランスよく全てをやっていかないと病気になったり、ひどかったら死んでいくんですね。これ本当のこれはフォトショップでコンピューターでやったものじゃないですよ。本当に誰かがこの意思をこうやってバランスよくやったんですね。僕も こんなものはできなかったですけど、とても楽しいんです。普通 の川のそばで石を集めてこうやってバランスして並べていくの、とても楽しい趣味なんです。そして僕も やったことがあるんですけど、自然にこういうのもあるんですね。アメリカ の国立公園でこういうバランスドロックというところもあるんですけど、本当にバランスよくそのこんな大きな石が、存在するんですね。そして私たちもその健康のためにはちょうどいいその中の体の中の状態を保たないといけないんですね。そして WeMar で教えているこの New Start というプログラムがありますね。栄養を通して運動を通して水を通して太陽、Temperance、節制、そして空気、そして休むこと、そして一番大事に神に対する信頼することによって、その一番よくその体の中のバランスを保つことができるんですね。この中で一つこのバランス、ホミオステーシスのに対して大事なことはこの T、 テンプレンスというんですね。このテンプレンスというのは日本語では節制というんですけど、英語でもテンプレンスという言葉はもうあんまり使ってません。もう一つはモデレーションというんですけど、適度にやることですね。そしてあんまりやりすぎない、やりすぎもダメだし、その足りないこともダメ、そのちょうどいい、そのテンプレンスにしないといけないって言うんですね。そしてここに2番目の Moderation in the indulgence of appetite or passion、 食べるもの、食べることについて、飲むことについて、そして Passion というといろんな感情ね、それをModeration、 過ぎないことにがこのテンプレンスの言葉です。そしてもう一つのあれはテンプレンスの中に含まれている意味は、そのアルコール、お酒は決して飲まないというのは、それはこのテンプレンスの中では悪いものは全て避けて、良いものでも過ぎないようやりすぎないようにという教えなんですね。だから適度にそのアルコールはいいんだっていう思ってる人たちもいるんですけど、アルコールはもう毒なんですね。そしてもう最初のちょっぴりでも飲んだ時からもう脳細胞をダメージしていく物質なんですね。だから悪いものは一切取らない、しかし良いものであったとしてもそれを適度に取り入れる、これがテンプレンスの原則なんですね。はい、そしてこのテンプレンスという言葉は聖書にも何回か出てきます。Acts 24-25、 Acts は使徒行伝24章の25節。そしてこれはフィリックス、パウロがフィリックスの前に立ってその自分の信仰を教えていくんですけど、そのフィリックスに義と節制とジャジメント、裁きについて語ったんですね。そしてフィリックスは恐れおののいて、じゃあもう今はもうこれだけでいいからって言ったんですね。そしてその中にその節制、テンプレンスということもパウロはこのフィリックスに伝えたんですね。そしてもう一つは、あれちっちゃくなっちゃったな、これ見えない、ガラテヤ人のあれなんですけど、聖霊の実、The fruit of the spirit、 聖霊の実ですね。そしてその愛、喜び、平和、そういういろんな聖霊の実がありますね。その中にテンプレンス、その節制という言葉もまた出てきます。本当に聖霊に導かれて聖霊に満たされているクリスチャンはこの節制する生き方を保ちますね。そしてもう一つはペテロ、第2ペテロ1章の6節、そこでまたいろんなペテロが信仰の何ですか はしごみたいにどんどんこれに加えてこれをしなさい、これに加えてこれをしなさいっていう、そのリストの中にまた節制が出てきますね。その知識に節制を増し加えなさい、そして節制のうちにの上に忍耐、そして忍耐の上に何だこれは Godliness、 新何か新人、OK、そしてどんどん上に行くんですね。そしてだからクリスチャンの生活の中でもこのテンプランス、その適当にその全てを悪いものは避けて良いものでさえでもやりすぎないという考え方、とても大事なんですね。これがね、まだ本当の医学用語ではないんですけど、オーソレクシアという言葉が少しずつ医学界の中で使い始めてきてます。オーソレクシアというのはこのオーソって最初の部分、オーソというのは正しくする、例えば歯の矯正、歯が曲がっているときにオーソドンティストに行くの、このオーソというのは曲がったものをまっすぐにするという意味があるんですね。オーソ、この2番目のレクシアというのはいろんな精神病でその食事に関する病気、なんていうのかな、サイカロジストの食べ物に対する病気、そしてこのオーソ、一番有名なのはアノレクシアっていって、いくら痩せていても自分が鏡の前で立つときに、いや太りすぎだ太りすぎだと見えて、自分の目ではそう見えてもう食べなくなるんですね。そしてもう本当にもう餓死寸前になったとしても、いや自分鏡見ると私は太りすぎだって言って、もうどんどん痩せていく病気があるんですね。それはアンオレクシア、アノって言うとその亡くなるね、亡くなっていくその食事の病気。このオーソレクシアっていうのは、その食べ物に対してもうできるだけ正しいものを食べたいあまりに病気になっていく。オーソレクシアっていう病名を今使い始めてるんですね。そしてどういう人がこのオーソレクシアになりやすいっていうと、医学生、看護学科生、宗教を持ってる人、そういう保守派の人たちっていうのがこのオーソレクシアになりやすいんですって。皆さん、この SDA の信者さん、オーソレクシアに特に保守派 SDA の人たちの中では割といるんですね。割といるんです。そして気をつけないといけないものなんですね。 Unhealthy obsession with otherwise healthy eating、 健康的な食事をするのは素晴らしいことです。そして私たちも絶えずさらに良いものを求めて、その聖書証の文を学びながら私たちの食生活もさらに良いものを求めないといけないですね。しかしそれを求めている間にあまりにも食べ物、飲むもの、そればっかり考えて、もうそれが宗教になっちゃったら、このオーソレクシアになっていくんですね。あまりにも食べ物に心配かけて病気になっちゃうというのがオーソレクシアなので、まあ、いろんなことを考えないといけないんですね。この GMO って分かりますか？ GMO、 いろんな DNA を変えていろんな新しい食べ物を作る、そしてある人たちはもう一切そういうのは食べたらいけない、そのトウモロコシ、アメリカで今売られているトウモロコシはほとんど全部このいじってやってるもんなんですね。そしていろんな食べ物、今科学者たちがそれをいじってやってるんですね。そして一切そういういじったものは一切食べない、そうなったらもうトウモロコシ、アメリカではトウモロコシ一切食べられなくなっちゃう。アシッドベース、酸性アルカリ、血の血液は前言ったようにその上がりすぎると良くない、下がりすぎると良くない、ちょうどいい場所があるんですね。 7.35 から 7.45 のペーハじゃないといけないんですけど、食べ物によって穀物特にいっぱい食べると それがどんどん下がっていくんですね。酸性、血が酸性になっていって病気になりがちなんです。そして特にがんとかそういうものは血が酸性になっていくとなりやすいんですね。だから絶えずそのアルカリになるように野菜、果物、そういうものをいっぱい食べないといけないんですね。でもそれがあまりにも心配のばかりにアメリカでもよく時々あるんですけど、買い物行くときにそのリストを持って、この食べ物だったら酸性になる、これだったらアルカリになる、もう一生懸命ね計算しながら買い物して、もうとてもとても気になって、もう買い物するだけでも大仕事なんですね。何を食べるかもう考えすぎて病気になってしまう。このいろんなことがあります。塩取りすぎると血液がどんどん上がっていきますね。ハイプテンション、血圧がどんどん上がっていく。でも私実際にシアトルで自然療法医師としてやってた時には、何人か SDA の保守派の人でブラッドプレッシャー、血圧が低すぎて問題になってて、そしていろんな調べてみたら、塩を全て食べ物から塩をなくしてた人たちが多いんですね。そしてもう全然塩を取らないといろんなまた病気になってしまいます。だからそれもやっぱりある程度は塩必要なんですよね。でも確かに取りすぎると良くないけど、ある程度ないと病気になってしまう。シュガー、もちろん砂糖も同じですね。取りすぎると悪い。しかしその砂糖はカーボハイドレート、炭水化物は、一番私たち のエネルギーの元にならないといけないんですね。だから全て砂糖なんか一切取らないってやると、それはまた極端に走っていきます。だからまあいろんなそのペスティサイズの ペスティサイズなんだっけ、虫を殺す薬、農業するときに農薬、それを一切使ったらいけないから、農薬一切使わない植物をいつも求めて、案外高いんですね、このオーガニック、その植物なしで食べようとすると。だからまあある程度それはいいと思います。でも一切もうその何ですか、この農薬を使ったらいけないっていうわけではないですね。ホワイト夫人もこれ書いてあります。もしそういう農薬なんか使わなかったら、もうこの罪にあふれているこの世の中ではどんどん悪いものが増えていって、食べるものがなくなるっていう文章を残してます。だからある程度は必要なんですね、極端にいかないように。はい、聖書ではこういうことが書いてあります。伝道の書7:16、誰かこれ読んでくれますか。伝道の書エクレシアスティス7:16、誰かマイク持ってる人いるかな。
はいはい、7章の16節、伝道の書7章の16節。あなたは義に過ぎてはならない、また賢きに過ぎてはならない。あなたはどうして自分を滅ぼしてよかろうか。
義には過ぎてはならない、そして賢すぎてもいけない。そういうことありますか。義に超えること、賢すぎることありますか。聖書ではそう書いてあるんですね。だから全ていいこと、素晴らしいことであったとしても、やりすぎるとそれは害になってしまう。とても大事な原則だと思います。アメリカではね、あるラジオ番組でこういうコンテスト、このなんていうのかな、ゲームなんていうのかな、ビデオゲームの、新しく任天堂が出したビデオゲームで、このラジオ番組にやってきて、15分おきに水を飲ますんだけど、その最後までお手洗いに行かないで、その水をどんどん飲んでいけた人に、このビデオゲームの新しい機械をご褒美として与えるっていう番組やったんですね。 そして何人か集まって、そのある女性が、その3人の男の子供たちがいて、あんまりお金が なくてこの子供たちにそのゲームセンターを与えたかったんだけど、そのお金がないからこの子供がいて、じゃあ私 それに行くって言って、そのラジオ番組に出てどんどんどんどん水を飲み始めたんですね。水飲むのは素晴らしいことです。でも 15分おきにこうやってどんどん飲まして飲まして飲まして、そしてみんな頑張ってやってたんですけど、この女の人もあまりにももう お腹がこんなに腫れちゃって、もう妊娠してるような人みたいに膨らんじゃって、水を飲みすぎて、そしてもうとうとう気分も悪くなってやめたんですね。そしてゲームのあれはもらえなかったけど、何かコンサートのチケットご褒美としてもらっていったんですね。この人は家に帰っていって、ちょっと気分が悪いから今日は仕事に行かないって言って、そしてお母さんに電話して、ちょっと今日は休むわって言って電話して後に横になって寝たんですね。お母さんがその後3時間4時間してからちょっと気になって電話すると誰も取れないんです。そして心配になって家に行ってちょっと見てきたら、もうベッドの上で死んでました。水を飲みすぎて死んでしまったんですね。そしてそれが裁判になって、これは長い裁判でしたけど、結局そのラジオ番組のそれをやってる最中に、何人の看護婦さんも電話してきて、これやめないと、これ危ないよって言って、この水飲みすぎると死ぬ場合もあるんだよって言って、そのラジオの人たちに訴えたんですね。でも番組のそのやってる人たちは、ああ大丈夫大丈夫、その何ですか、医者にも聞いたし、弁護士にも聞いたから大丈夫大丈夫って、みんな笑ってごまかして続けたんですね。実際にこの人はもうそれで亡くなって、裁判にかけられて、そのホストをやってたラジオ番組の人たちみんな辞めさせられて、ラジオ番組の会社も16 million というと20億以上のお金がこの家族に与えられたんです。でも3人の男の子たち、もうお母さんが いなくなったんですね。このバカなことをやって。だから水を多くに飲むことはとても素晴らしい健康の原則です。しかし水を飲みすぎると、だいたいね、水を飲みすぎると吐いてしまって、そんなに悪いことはないんです。でもどうしてか、それどんどん飲み込んで飲み込んで飲み込んで、何ですか、この血液のいろんなミネラルが薄すぎて心臓が止まっちゃうんですね。だから水を飲みすぎるっていうことも大変なことなんです。だから神様は義にも超えたらいけない、賢さにも超えたらいけないって言うんですね。素晴らしいことであったとしてもやりすぎたらいけない。またいつか後でその義に超えるってことは何なんだろうと思うと思います。私も長い間これを何の意味なのかなと思いながら思ってたんですけど、今日はそれについて話すことはあまりないんですけど、とにかくいいものだとしてもやりすぎたらいけない。必ずこのバランスよく行き過ぎないように、この人生の歩みを続けないといけないんですね。ホワイト夫人がこう言ってます。健康改革について、健康改革、 Health Reform、 健康改革は Health Deform、 健康外革、外革という言葉ある？健康改革は健康外革になるって、その健康を害することになる、もし極端にやり始めると。だから一生懸命健康改革に熱心にやろうと思うときに、それを行き過ぎると健康改革じゃなくて健康の害してしまうってホワイト夫人は言ってるんですね。もう一つ、これちょっとヒューマーがあるもんなんですけど、もしあなたが食べ物がね、あなたを害すると思うならば、確かにそうするでしょうって、その食べてる食べ物が、あ、ちょっとこれは食べるべきじゃないな、本当はこれは良くないんだなと思いながら食べると、実際にそれ本当食べ物があなたを害するよって、 ホワイト夫人が言ってるんです。だからね、その何でもかんでも食べたらいいよっていうわけではないんですけど、あまりにも心配ばっかりして、これを食べたらいけない、あれも食べたらいけない、ああこれを飲みすぎたらどうなんだろう、それを心配ばかりやってると実際にその健康が害されるんですね。ホワイト夫人もそれをはっきり書いてあります。バランス、その極端を避けるということがもう命の大切な原則なんです。ピリピ人への手紙4章の5節、 Let your moderation be known unto all men. あなたの節制がもう全ての人たちにそれが分かるように生きなさい、書いてあるんですね。私たち SDA としてはいろんな一般の人たちから見て、 SDA の人たちは聖書をよく学ぶ人たちだ、健康を大事にする人たちだ、肉を食べない人たちだ、アルコホールを取らない人たちだ、いろんなことで SDA として長生きする宗教だって言われたり、いろんな外から見る人たちが SDA を見て、こういう人たちだっていうものがありますよね。パウロはあなたの節制、temperance、moderation で有名になりなさいってパウロは言ってるんですね。極端に行かない人たちだっていうふうに私たちは有名にならないといけないんです。そしてこの聖句の続きのすぐ後の言葉がこれです。 The Lord is at hand、 主が間もなく来るからである。これはですね、再臨が近づけば近づくほど極端にみんな走っていくんです。保守派、リベラル派、その真ん中のなんていうんですか、バランスよくやるっていうのがどんどん少なくなっていって、いろんな極端に走っていくのがどんどん増えていくんですね。再臨が来る前に、イエス様が再臨する前に。ということでパウロは、あなたの節制でがみんなに伝わるようにしなさい、気をつけなさい、特に再臨が間近であるということを思いながらなんですね。霊的にも同じなんですけど、まあ、このその前にね、アメリカでもこれで30年間ぐらいかな、住んでるんですけど、30年以上住んでるんですけど、アメリカはね、その何ですか、ミドルクラス、大金持ちでもない、貧乏でもない、その真ん中ぐらいの人たちが多いっていうふうに有名だったんですね。その家も買えて、車2台ぐらい持ってて、裕福な生活して、みんな満足してるっていう国だったんですね。でもどんどんどんどんこの何の話ですか、金持ちと貧しい人たちの差がどんどん広がってきてるんですね。そしてその真ん中ちょうどいいぐらいっていうのがどんどんなくなって消えていってるんですね。そしてもうカリフォルニアなんかでは、カリフォルニアなんか平均の家、ただ真ん中平均の家の値段、今買おうと思えばカリフォルニアでの家一軒1億以上なってます。1億円出さないと普通のただ真ん中の値段の家買えないんです。それがもうホームレスの人たちがどんどん増えて、その代わり大金持ち、もう億万長者がまたどんどん増えてるんですね。この何だっけ、貧富の差、貧富の差がどんどん目立ってきてます。政治の世界でも同じですね。リベラル派、そのトランプを支える、リベラル派じゃない、保守派と、またそのデモクラト反対のリベラル派、昔アメリカはね、そのちょうど真ん中に両方ともいい点があるって思いながらやってる政治家も民族も多かったんですね。しかし今はもうどんどん この極端に言ってる。そしてもうお互いにもう喧嘩ばっかりして、お互いにその話し合って物事を進めるってことがどんどんなくなってきてるんですね。私たち SDA 教会の中でも同じことが起きてます。その極端がどんどん見えてきて、保守派とリベラル派、コロナの時にそれがよく見えました。このコロナの注射受けるか受けないかで、これは危ないからやったらいけない、これは神の宮を反するもんだから決してその新しいワクチンなんか打ったらいけないっていう人たち、これは私の宗教の害するものだって言って決してこの注射を受けないっていう人たちもいたし、他の人はいやこれは宗教自由の問題ではない、これはみんな周りの人たちを守るために政府がしなさいって言われてるもので、聖書の中ではなんていうの、カイザルのものにはカイザルに捧げなさいって書いてあるから、これは政府がしなさいって言うんだったら従うべきだって言って強く出る人もいて、もうこの2つのキャンプにバッサリ分かれて、お互いに話し合うこともできないぐらいもうみんな強い意見を持ち始めるんですね。そして別に僕はそのワクチンが良いのか悪いのかそれは問題じゃないんです。問題は自分の意見がもうあまりにもこっちとあっちに分かれてしまって、お互いに話し合って神の御心は どこにあるんだろうかって話し合いさえもできない状態になっているっていうのがもう本当に悲しいと思います。そしてこのウィーマーでは幸いにいろんな意見があります。注射やるべき、注射やったらいけない、でもそのウィーマーのリーダーとしては、そのみんな一人一人に個人の良心に従って選びなさいって言われたんです。そしてリーダーの人たちはお医者さんとか偉い人たちが多いので、やったらいいんじゃないかっていう勧めがありました。でもほとんどの働き人は 7、8割ぐらいかな、注射を受けなかったんです。そしてウィーマーのキャンパスでは本当にコロナウイルスが騒いでた時には本当に平安に楽しく過ごしました。教会もアメリカの多くの教会はみんな閉ざさないといけなかったですね。でもウィーマーでは外でテントを張って外でみんな礼拝できることにして、全然何も政府は文句言えないような状態にして、みんな礼拝も続けて、そして何ですか、そのキャンパスの中は自然界が多いので散歩もいつもできて、その時コロナが一番流行っている時にはみんな自分たちの畑を一生懸命やって、時間もあるし外に行ったらいけないんですね。キャンパスからあんまり出て買い物とかそういうのをできるだけしないようにって政府も言われたので、あんまりほとんど外に行かないでキャンパスの中で散歩できるし農業もできるし、とても楽しい時でした。他のところではね、本当にもう大変な状態にもなった場所もあるんですけど、本当にこのいろんな意見はあります。それはよろしいんです。ただお互いに話し合って神の御心を求めましょうっていう心がないと、神の民として最後の時代にどうやって生きるんでしょうか。天国に行ったらどうするんですか。みんなお互いに隣近所としてこんなお互いに話し合いできないような状態だったら天国にも行きません。だから本当に極端を避けて神様の御心、いろんな意見があっていいんです。そしてそれは神様も喜ぶんです。いろんな意見があってもいい、でもその中で一人一人神様の御心を求め良心に従って生きていくっていうのがとても大事なんですね。ホワイト夫人がこれは多分訳されてないんですけど、ホワイト夫人はもう1844年のが過ぎ去った後に、そして SDA 教会がねまだ設立されてないで小さなグループで細々とやり始めて SDA の教えが固まってくる、その初め頃の時、その時からもういろんな霊的な極端が入ってきてたんですね。そしてホワイト夫人はもう最初からこの極端を抑えるために一生懸命 働きしないといけなかったんですね。あるそのどういう極端があったというか、あったというと、その聖書にはそのイエス様の言葉で、子供、あなたは子供みたいにならないと決して天の国に入ることはできないって書いてありますよね。言われてますけど、ある人たちはその子供たちみたいにならないといけないんだから、赤ちゃんみたいになってそのおしめをつけてハイハイして町にもハイハイしながら町に出て行って、もう大きなもう迷惑かけて、大変な事件になって、その捕まえられて牢屋に入れられたり、もういろんな大変な事件がありました。他のものはその、何ですかね、この世の中のものは もうイエス様もうすぐ再臨するから、この世の中の生活はもう消え去るものだから、もう一切仕事しない、仕事は一切しないで、まあ、お皿洗いもしない、料理もしない、この人はね、奥さんが全部やってあげて、奥さんはするべきで、彼はもう天国に準備してるから、働きもしない、お皿洗いもしない、何も働、この世の中の働きは、もうそういうことを考える暇ない、もう天国に行く準備しないといけない、そういう極端もいるんですね。そして、ある人たちは、10回の中で殺したらいけないって書いてある。だから虫も殺したらいけない、蚊も殺したらいけない、ネズミ家に入ってきたとしても殺したらいけない、もう極端に持っていて、もうそういうものをホワイト人はもう一生懸命ね、聖書はそういうことを教えていません、ちゃんと冷静を使って判断してくださいって、もう一生懸命そういう極端を抑えようとしました。もう一つはその Holy Flesh、 霊的な問題で、その聖霊が内住することによってもう全て罪を許され、その罪に勝利を得た、もうこの時から聖霊を受けた、その時からもう罪を犯すことはできない、私はもう聖化されたと、これは割と多かったんですね。そしてそういう動きはたびたびSDA の中でも他の宗教でもありますけど、 SDA の中でもそういう教えが時々出てきます。私はローマリンダで学生している時に一回集会に誘われて行ったんですけど、みんな祈祷会で集まるんですけど、みんな証しするんですね。はい、聖霊を受けてから1週間経って罪を犯してない人、はい私です、はい私です、はい1ヶ月罪を犯してない人、はい私です、1年間罪を犯してない人、はい私です、証し会やってるんです。今はそのグループのどうなってるのか分からないんですけど、もう一旦聖霊を受けたら罪を犯すことができないっていう教えなんですね。 Holy Flesh。 そしてこの異端は割とアドベンティストの最初の頃に強かったんです。そして案外リーダーたちでもそれに引っかかった人たちがいるんですね。だから本当にイエス様の言葉を使って極端に行く、本当に大変なことなんですね。ということで、終わりが近づけば近づくほど、サタン、その敵は私たちの中に、 SDA の中にこの極端を入れさせようとするって。そしてこの敵サタンはこの SDA っていうグループはもう極端の人たちだって世の中から言われるのがとても喜ぶって、ね、だからサタンは一生懸命そういうふうに極端に行くようにみんな押してるんです。義に極端に行くこともとても大変なことなんですね。もちろん予的になって、予的になりすぎて極端になっていくのも本当に大変なことです。でも義にも過ぎたらいけないんですね。 Our work is to teach men and women to build on a true foundation, to plant their feet on a plain, thus settle. 私たちの働きは皆さんに本当の土台に信仰を作り上げるのが働きだって。 Thus settle. 神はこう言われている、それが本当の土台だ。 ていうんですね。全てやること、食べるに関しても着るに関しても、全ての生活の中で霊的なものにしても、神様がこうおっしゃってるっていうのを求めながら、それを土台にして生きていかないといけないんですね。So, it is written is to be your weapon. いろんな論争に入らなくていいって。ただ、神の言葉、神の御言葉ではこう書いてありますっていう説明するだけでいいって。一生懸命自分の立場を守ろうとして論争する必要ないって。神様の御言葉、聖書、証の文をよく勉強して、それから、その中から簡単に自分はこうやってるのはこういう理由ですって説明できないといけない。ピリピ人はですね、2章の5節ね、イエス様、パウロは、Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. キリストイエスの考え方があなたの考え方になるようにしなさい。って言うんですね。そして一番この聖句どんどん読んでいくと、あれですね、イエス様は神と同様な、本当に神様と同じ立場であったのに、自分をへり下って、最初は天使になったんですね。メッセンジャー、助け人になって、天使になって、天使として旧約聖書で働き、そしてその後は人間になって、人間の形をとって、人間の体をとって、この地上に現れて、そして私たちのために死んでいったんだけど、ただ普通の死に方ではなく、十字架の死までイエス様は自分を低く低く低くしていって、私たちの救いを勝ち取ったんですね。そういう考え方をあなたの考え方にしなさいって言うんですね。私私私ではなく、神様のため、他の人たちのため、そういう考え方が一番大事なんですね。自分がどのぐらい長生きできるだろうか、自分が、一番最初に天国に入るかどうか、自分が救われるかどうかでもないんです。何が神様に栄光を期すだろうか、何が周りの人たちに祝福になるだろうか、今日の安筋学校にあったように、ドルカスは神学をあんまり言わなかったって。でもその行いで、その優しい言葉、その人を助けることによって人を祝福してあげた。だから私たちも同じようにイエス様の考え方を私たちの考え手にしないといけないです。時間になりましたので、どうしたかな、エメラルドの話できなかったね。ミザのエメラルド、ちょっとだけ5分だけちょっとやっていいですか。インターネット大丈夫？大丈夫？5分。Let's see。神の御座に虹で囲まれていると書いてありましたね。そしてその虹の色は7色って言いましたよね。Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo, Violet。本当はね、これはこれ最初にこの7つの色を言ったのはアイザック・ニュートン。ニュートンがそれを研究して発表したんですね。そして実際に彼が見えた色の種類は5種類だったんですって。5種類しか見えなかったんだけど、でも彼は数学がとても大好きで、音楽も大好きで、7っていうのが完璧な数字なので、7にしようって言って、2つの色を付け加えたんです。実は、虹っていうのはもういろんな色が含まれてますね。でも主に5つの maybe 7。だからこの7というのはアイザック・ニュートンが自分でつけた数字なんですね。でももちろんそしてそれが太陽が雨にかかることによってその虹が出るんですけど、アイザック・ニュートンはそのガラスのこういう形のガラスに光を通してそれが虹に分かれていることを見て、これは普通私たちが見てるその白い光はこの全ての色が含まれてるんだなって初めて分かったんですね。そしてこのアイザック・ニュートンはとても面白い人で、 ダニエルと黙示録の研究、一生懸命その聖書も研究してました。そして予言の研究が大好きで、そのいろんな予言の研究もしてて、案外、まあ SDA にはなれなかったけど、案外 SDA と同じようなことを信じてました。法王が黙示録のアンタイクライスト。アンタイクライストって日本語でなんだ？反キリストであるということをはっきり信じてました。そして、予言の中でその一日っていうのは一年として解釈しないといけないと、それも信じてました。そして1260年、この反キリストが地上を支配するというのも、それも信じてました。そしてこのダニエル黙示録は、その終わりの時代になるまで完全に理解することはできないって考えてました。アイザック・ニュートンは1500年ぐらい、1600年代に生きてた人ですね。だからまだまだ完璧にこれを解くことはできないって信じてました。そしてサイリンは2016年か2060年後じゃないといけないって信じてました。まあいろんなその2300日の予言を研究して、いやいやサイリンはまだまだだって、こういういろんなこと予言が終わらないといけないので、2016年か2060年にならないといけないって、1844年の始まる日にちが理解できなかったんですね。そしてこういうことを教えてました。魂は永遠に生きるものではない、死ぬ時には眠りにつくということを信じてました。そしてサイリンが来る前にはこの福音がすべて地球のすべての人たちに教えられていかないといけないということに信じてました。割と SDA と似てるものがありましたね。でもそしてこのアイザック・ニュートンは主に科学者だったんですね。サイエンティスト、科学者であり、マテマティクス、数学とか、フィジックス、物理学、そしていろんな面でもう本当にもう天才的にその科学の世界をひっくり返すようなことを発見していった人なんですね。でもそんなに偉い人だったとしても、彼はねこう言ってました。私にとっていろんなことを学んできたけど、本当にその小さな子供がビーチのとこで遊んで、時々そのキラキラする石を拾って楽しんでるように過ぎないって、自分はその真理って大きな海が目の前にあるのに、ちょっとしたこの石で、ああ素晴らしいって見てるような子供だって言いました。本当に偉大なる人はとても謙遜なんですね。自分はまだまだ真理をわからない、本当に謙遜な人でした。そしてこの虹の色を見てみると、グリーン、この緑が真ん中にあって、ここの3つとここに3つに分かれているように考えられますね。こっちの方はブルー系、青系ですね。そしてこっちの方は赤の系、赤、青と緑、その3つの色なんですけど、面白いことに、その人間の目の中でも、その目でその光をセンサーするときに、その赤をキャッチできるセンサーがあって、青い光をセンスするものと緑、その3つ、緑、赤、青のセンサーがあるんですね。すべての色、私たちが見えるすべての色は、その3つ、赤、青と緑の光をどのぐらいそれ含まれているかによって、すべての色が見えるんですね。このテレビ、このプロジェクターも、赤、青、緑の光を出すものが入ってて、その3種類の光があれば、その強さを調節することによって、すべての色が出せるんですね。 そして面白いことにこのあいろんなこの青と赤を混ぜるとこの色が作られますね。そしてこの緑と青を混ぜるとこの色が出る。赤と緑を混ぜると黄色が出る。だからこのどんな色でもこの3種類を混ぜることによって出せるんですね。その3つ赤青緑それを全部合わせるとどういう色になりますか？白になるんです。白になるんです。神の御座を見てみるとエゼキエル1章の26節には神の御座はサファイア、ルリだったかな、サファイアストーン、その宝石なんだけど、私の長女ルリ子なんですけど、沖縄の海がルリの色なのでそのルリ子って名前つけたんですけど、このサファイアというのはこのブルー、とても青い素晴らしい宝石なんですね。そしてイゼキエル1章の26節には神の御座がその色であったって書いてあるんですね。そして聖書にははっきり書いてないんですけど、ユダヤ人たちが言い伝えでその10回はこの青い石の上に書かれたって言い伝われてます。神の戒めもブルー、このブルーの色で証明されてますね。だからユダヤ人たちも洋服にこのフリをつけましたね。それ全部青かったんです。それは神の戒めを思い出すために洋服に全部ひらひらとそのブルーの糸をつけてたんですね。だから神様の御座、神の律法はこのサファイア、このブルー青い宝石で表されてます。もう一つ色、その神の御座である色は赤ですね。その黙示録4章の3節に2つの宝石がイエス様のについて2つの宝石が書かれています。ジャスパーとサルダネスって言うんだけど、2つとも赤っぽい宝石なんですね。そして面白いことにこういう透明な宝石ではなくて、ちょっと土みたいな粘土みたいな、そういう色してる宝石なんですね。そしてそれはイエス様の色っていうのは赤じゃないでしょうか。私たちのために血を流してくださったイエス、そしてまた同時に第二のアダム、土粘土から作られたアダム、イエス様は私たちと同じ体をとって第二のアダムですね。そしてそのジャスパー、この石がイエス様を表していると思います。じゃあその御座、神様のその、御座では青い神様の御座、赤いイエス様の象徴があるし、この緑は何でしょうか。緑は何でしょうか。イエス様もいるし神様も現れてるから 3番目は誰。三位一体の神は聖霊ですね。聖霊、この聖霊っていうのはエメラルド、グリーン、聖書ではちょっと説明しにくいんですけど、僕は思ったのはこの創世記8章の11節、ノアの箱舟で世界中がもう滅ばされた時、洪水で滅ばされた時に、その鳩は聖霊の象徴ですよね。鳩を窓から出して、そしてやっとまた地球が住めるようになってきたっていう最初の印は何でしたか。葉っぱを持ってきたんです。緑の葉っぱをその鳩が持ってきた。そしてその伝統ではこの聖霊の色は緑なんです。その新しい命、その The New Birth、 信者の心の中に聖霊が宿ってくるときに新しい霊的な命が出てくるという象徴なんですね。そしてこれでその神の御座の中に神なるお父さんの神様、私たちの兄弟であるイエス様赤、そして最後に聖霊、緑の聖霊が全て揃ってるんですね。そしてこの神様とその10回を考えるときには、 その義、そしてあの正しい真理、義、そういうものを象徴してますね。そして赤のイエス様を考えるときには、あの許し、福音、そういうものを考えますね。そしてでもこの青い聖霊っていうのは、その二つの、なんですか、極端じゃなくて、その二つの面で、救いは よくあの霊的にあの反対に見えるものが、よくバランスを取り入れて、その救いの計画に入っているんですね。義と憐れみ、立法と許し、信仰と行い、技、全部その両方必要なんですね。そしてそれをうまくできるようにしてくれるのが聖霊なんですね。聖霊がその義と憐れみをつなげて、そしてイエス様の十字架を通して私たちの心の中に入ってくださって、その二つともうまくバランスよく生活できるように聖霊が教えてくれるんです。詩編85章の10節、Mercy and truth are met together, righteousness and peace have kissed each other。 誰か最後に読んでくれますか。詩編85の 10節、
慈しみと誠とは共に愛、義と平和とは互いに口づけし、
イエス様の働き、十字架でそれが口づけしたんですね。そしてその聖霊が私たちにその影響を及ぼして、私たちがその同じ生活ができるようにしてくれるのが聖霊なんですね。最後にこれで終わりたいと思います。 Our greatest need、 私たちの、日本なんて書いてありますか、一番必要としているのが聖霊なんですね。このリバイバルが必要としてます。私たちは聖霊の内住によってこの天国に行く準備をしないといけないです。そしてこのヨハネ16章に書いてあるように、もしイエス様がやっと天国に帰った後に、その The Comforter、 日本語ではね、この聖霊について助け主って書いてあるんですけど、英語ではね Comforter って書いてあるんです。そのカンフォーターというとね、慰め主というふうに英語に書いてありますね。英語ではカンフォーターというと、ベッドのブランケット、寒い時にかぶす毛布もカンフォーターって言うんです。聖霊が私たちのカンフォーターであり、そして最後には彼は自分のことは話さないで、真理に導いていく、それが聖霊の働きなんですね。私たちを慰め、そして全ての真理に導いていてくれる聖霊、私たちがそれに従っていきましょう。ということで、いろんなことがあるんですけど、これはね、ブリンズミーがアメリカに行って初め頃の説教の中でこういう説教をしたそうです。この神の、土台となる柱、義と憐れみ、そしてこの義と憐れみをうまく調和することによって、その神様の本当の愛があって、その虹が神の御座を囲んで、それを私たちに祝福を与えてくださるっていう説教をしたそうです。そしてこの虹の色、一番目立つ色っていうのは、ヨハネによるとその緑の色だったんですね。聖霊の働きが私たちに一番必要とされている働き、今は。ということで、その極端を避け、イエス、聖霊に満たされ、聖霊の導きに従い、ホワイト夫人はね、As you go to your homes today、 今日家に帰るときに、 Be determined that you will press together、 家に帰るときにもっと兄弟姉妹と 一緒になろうと決心しなさい。お互いにその何ていうの、極端になってもう話もしたくないというような気持ちではなく、本当にイエス様の考え方みたいにへり下って聖霊を求めて Press together、 一緒に頑張ろうではないかという気持ちに なろうと決心しなさい。 Seek God with all the heart、 神を求めなさい、心全身を捧げて神を求めなさい。そうすればあなたは見出すでしょう。 And the love of Christ、 その理解をすべて超えていくキリストの愛があなたの心、あなたの生活の中に満たしてくれるだろう。それが私たちの一番の今必要とする経験であります。極端に もちろん真理のために固く立つことはとても大切です。しかし誰一人もその全ての真理をもう理解してそれを教えているという人は誰一人もここにいません。世界中にも誰も、金城茂先生でもないし、テッド・ウィルソンでもないし、誰一人全ての真理をもう理解しているという人はどこにもいません。私たちはお互い必要としています。極端にどんどん離れていく、のではなく、お互いに話し合い、お互いに聖書と証の踏みを研究し合って、この人生を歩んでいきましょう。再臨が間もなくです。節制の人たちだ、本当にあの極端に走らない人たちだということで有名になりましょう。ありがとうございます。最後のお祈りしていいですか。天のお父様、私たちは本当に罪深いものであり、一人一人本当に罪人の頭であるということを言えると思います。どうぞ私たちの傲慢、私たちの極端を許してください。お互いに許し合い、お互いに話し合い、神様の御心を求めていける、グループとなれるように助けてください。どうぞこの世の中はどんどん極端に走っていって、最後の時代にどんどん向かっていってます。その中で世の中の人たちが SDA の教会を見るときに、ああこの人たちは本当に謙遜な人たちで極端を避けている人たちだと言われる人たちになれるように助けてください。どうぞ家に帰るときにこのことを考え、聖霊を求め、ホワイト夫人が進めているように Press together, press together、 お互いに近づきなさいということに従っていけるように助けてください。今日の安息日の聖なる時間をどうぞ祝福し、神様の戒めに従い、神様の祝福を十分にいただけるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。